本日の聖書箇所はエペソ人への手紙2章1節から10節、お手元の新約聖書385ページになります。エペソ人への手紙2章1節から10節を司会者が拝読いたします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ深く豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。それでは矢島先生に本日の聖書箇所より、恵みのゆえに信仰によって救われると題して御言葉を取り継いでいただきます。矢島先生、お願いいたします。
おはようございます。私たちは先々週に有沢達郎先生、先週に菅谷翔一郎先生、陽子先生より説教と宣教活動の報告をいただきまして、励ましを受けました。両先生からご奉仕をした時のお礼状がですね、届いておりまして、1階に掲示してありますので、どうぞご覧ください。また併せて、坂田ルーテル同胞教会の木津先生のご一家の5番目の、お嬢ちゃんですね、誉ちゃんが誕生されて、そのおはがきも届いて掲示してありますので、ぜひご覧になってください。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえ感謝をいたします。過ぎし1週間も共にいて導いてくださったことを感謝いたします。寒さが増してきておりますが、主の守りがあることをありがとうございます。変わらぬ愛を持って私たちを育み生かしてくださり、今日も救いの完成へと一歩一歩導いてくださっていることをありがとうございます。その主の恵み、憐れみに心を止めて歩めますようにお導きください。病や弱さの中にある方、手術を終えられた方、控えている方、試練の中にある方、苦しみの中にある方々を覚えます。受験生たちも神様覚えます。お一人お一人に共なりくださって、必要な助けをお与えください。ご臨在を表し、平安と癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。祈られましたように、本日は修養会があります。またあっという間にこの残り、今年あと2ヶ月となり、 アドベントやクリスマスへと向かってまいりますが、主の恵みを心に刻んで歩めますようにお助けください。この週の歩みにふさわしい御言葉が与えられますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エペソ人への手紙が続けて開かれ、学ばせていただいております。パウロによってエペソと周辺の諸教会に向けて書かれたこの手紙、一章で神に選ばれていること、神の民として一つにされる計画があること、聖霊によって神の国を継ぐ保証が与えられていることが語られ、すべては神の栄光を褒めたたえるためであるということが語られました。そのことを覚えながら、パウロの熱心な祈りと願いが一章の後半で語られています。パウロが捧げた祈りは、エペソの人々また周辺の人々への愛と熱情に満ちています。彼らの信仰と愛について耳にして、祈りの度ごとに神様に感謝をし、また彼らが望み希望受け継ぐ神の国、また神の滞納の力、それらを知るようにということを祈っています。キリストがすべての上にある権威のある方であって、このキリストは教会に満ちているのだということも語られました。2章に入りますと、いきなり衝撃的な言葉があります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありとあります。一般的にですね、背きという言葉は、罪か罪と過ちという言葉でも訳されていて、一般的には外に現れている悪い行いのことを指し、そして背きと罪の方の罪は、内なる悪い心や悪い性質のことを指すと、考えられます。背きと罪の中にいた。そして2節ではですね、1節のその最後に死んでいたものということも出てまいります。死んでいた、病んでいたとか弱っていたということではなくて、死んでいたと語られているのです。2節ではかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと、つまり、サタンですね、悪霊、悪しき霊にこの従って歩んでいたのです。この世の流れに従いとありますが、これはこの世の習わしとも訳されます。空中の権威を持つ支配者、これはサタンのことで、サタンというのはそもそも起源は御使いが神に歯向かって堕落をしたものが起源となっております。空中に権威がある、空中とやりますから、天上と地上の中間ということになります。人間の世界よりは上なんだけれども、天上ですね、主が御座におられたり御使いが住んでいたり、そういうところの間にいて空中で権威を持っているこの悪しき霊、それに従って歩んでいたと語られています。3節では、不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあります。何々の子、不従順の子という言葉も出てきますけれども、それはそれに属するものとか、それの性質を持つものという意味です。不従順の子というのは不従順に属する、不従順の性質を持っているものということです。そして生まれながら身怒りを受けるべき子だったと。3節まで本当にこの救いが必要な罪人の姿を これでもかと表しているんですが、本当にそうだ、私はそうだったとか、そうだというふうに思う方もおられるかもしれませんし、ひょっとしたらですね、いや自分ここまでひどくはないじゃないかなと思う人もひょっとしたらおられるかもしれません。もう 本当にこのその罪の姿がですねこう書いてあるわけですけれども、しかしいろんな思いがあるかもしれませんが、これは現実の姿です。そして生まれながらに怒りを受けるべき子という言葉にですね、人間の原罪と言われているものですね、腹の罪と書いて原罪、罪の根源があるように思います。ずっと前のことなんですけれども、子供たち、私の家の子供たち3人がですね、家族で食事をしているとき、なぜか食事中に、食事中の会話としていいのか分かりませんが、罪って何という会話になったことがあります。でですね、ちっちゃかった子供たちが黒い、罪は黒いとかですね、悪いことで、一人の子がですね、反対の方向を向いていることでしょうっていうふうに言ったんですね。的を得てるなと思いました。反対の方向を向いている。人間の罪の起源は神との約束を破り、自分が神のごとくになろうとしたことであったことを思い起こします。創世記3章でエデンの園にある園のどの木からでも思いのままに食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと言われていたのに、このサタンのこの死の子が現れている、その影響、サタンがそこに現れている蛇ですね、蛇によって神は本当に言われたのですかと、その人間が揺さぶられてしまって、神の言葉をねじ曲げてしまい、さらにその蛇によって決して死にません、それを食べるその時目が開かれて、あなたが神のようになって善悪を知るものとなるとそそのかされて、約束を破って善悪を知る知識の木の実を食べてしまった、そこに罪が入ったのでありました。神を排除して反対の方向を向いて自分が神となろうとしたのが罪の起源であります。その結果、人間が持ってしまった性質がここで記されているわけです。全員漏れなく背きと罪の中にいたのです。クリスチャンホームで育った、小さい時から教会にいた人であっても、また大人になってからこの福音を知った人も、罪を悔い改め神を受け入れていない状態では、それはキリストから離れた死んだ状態であるわけです。学生伝道をしていた時、ある同僚は自分がこうある魂を取り扱うときにうまく対応できなかった経験を、自分を支えてくれる友人に分かち合って、自分がもっと経験のあるスタッフで成熟していたらもっといいその魂への関わりができたと思うんだけどねと言ったところ、その友人に一言、罪人だからねと言われて、最初反発を覚えたのですが、後になってその意味が分かったと言っていました。自分が正しいと思って良かれと思っても、罪の性質があって、良かれと思っても的が外れるようなことをしてしまうような罪人の現実があるということです。キリスト者が成長する中で2つのことが同時並行で起こっていくように思います。それは神様がどんなに愛のお方か、救われたこと、神と共に生きることがどんなに素晴らしいかということと、肉の性質の私はどんなにか傲慢で罪深いものであるかということ、この2つのことの理解が実は成長していく中で両方が深まっていくのだと思います。伝道者パウロは年を重ねるごとに自分を罪人の頭ですと告白します。私たちは神様の前で必要かつ健全な恐れを持って謙遜である必要があります。罪の恐ろしさを自覚するほど救いの恵み、ありがたさはより鮮やかなものとなります。4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですとあります。憐れみ豊かな神、それは憐れみに富む神とも訳され、 ある訳ではですね、王神はなんと憐れみに富んでおられるでしょうと驚きを持った表現をしています。感動をしているのです。背きの中に死んでいた、だけどもキリストと共に生かしてくださったのです。この生かしてくださったという言葉、生かすには命を与えるという意味が込められます。そして救われたという言葉には、こうある人はですね、もう救われてしまったというふうにこう訳す人もいてですね、それほどもう人間から発信されたのではなくて神主導のものだから、本当に救われた、救われてしまったというその恵みなんだということがここで語られます。6節にはキリストイエスにあって私たちをよみがえらせてくださったことも書かれています。共に天上に座らせてくださいました。今私たちが座っているわけではありませんが、これは、まあ、神の子たる身分が与えられたというふうにこう私たちは受け取ることができます。今ではないけれども、私たちはキリストイエスにあって一度死んでよみがえらせていただいて天上に座らせていただいた神の子である身分が与えられているということです。この限りない恵みはですね、自分のところだけでとどまらないで、世々に示されるためのものであったということが7節で語られています。この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためにも私たちは救われたということが語られているのです。そして8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。と、福音について知識を聞いて福音を真理として受け止め、イエス様を救い主として受け入れる、その信仰によって救われたのです。この恵みの大きさの前に人が誇り得ることは何もありません。自分の力で自分に何か良きものがあったから獲得できた救いでは全くないわけであります。恵みによって信仰によって救われたのです。9節には、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですとあります。この9節の別訳に、それは人にできるようなことの結果ではないので、人にできるようなことの結果ではないので、誰もそのことで誇ったり、自分に栄光を期したりすることはできないのです。と訳される訳もあります。人にできるようなことではないのです。以前にもお話したことがありますが、私が信仰を持った時も、救いというのはただ受け取るしかないのだということを、その導いてくださった牧師に言っていただいて、罪を告白し、その救いを受け取った、そのことを思い出します。今までの伝道の歩みの中でも、この信仰が曖昧だ、どこか救いの確信がぼやっとしている、信仰の理解がぼやっとしていた人が変えられていく姿を何度も見てまいりましたが、それは本当に神の恵みだな、聖霊の働きだなということをこの見させていただいてまいりました。恵みによりゆえに信仰によって救われたということは、その救いに至るまでも、また 救いの後の人生も神様が圧倒的なそのご愛によって導いてくださっている。そのことは私たちは日々御言葉に心を向け、御言葉を味わい、その御言葉を思い巡らし、そして常に神様に立ち返らせていただきながら、神様に与えられているものに目が開かれていく、その繰り返しの中でこの恵みによって救っていただいたということがますます分かってくるのだと思います。読み進めていきますと、10節に私たちは神の作品という言葉が出てまいります。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたとあります。この作品という言葉は工作品とも訳されますが、心に中にあるイメージされたものをこう客観的に表していくというような意味が込められているこの神の作品という言葉です。神様が心にあったイメージをこう表した、その神の作品である、良い行いをするために作られたとあります。そもそも神様が被造物を、人間を創造された時に言われた言葉は、9月にも半外れの高橋先生が繰り返し強調されててめっちゃいいねとおっしゃっていましたが、神は見てよしとされたと、よしとされた、そして非常に良かったと言われた、そういうようにこう作られたわけであります。先ほども申したような、神に背いて罪が入ってしまった、罪人になった、その人間がその恵みによる救いをいただいてからの歩みは、本来の神様が良しとされた、非常に良かったと言われた、その状態に戻っていく歩みとも言えます。その歩みの中で神様は私たちに良い行いを備えてくださっている。これは神によって与えられた新しい命のこの現れとも言えます。ある仲介者はこのように語ります。行いは神に受け入れられるために徳を積み重ねて神の好意を得る手段としては完全に除外されている、そういうものではないということです。しかし救いによってもたらされる新しい命の本質は良い行いである。その救いによって表されていくというものであると語られているのです。良い行いの方向性として、神を愛し隣人を愛する、そのことにも集約されていきますが、聖書ではキリストのために生きるとか、和解の務めに生きるとも語られています。第二コリントの5章18節では、神はキリストによって私たちをご自身と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいましたともあります。本日の10節までのテキストの後に出てくることですが、キリストが地上に来て十字架にかかってくださったのは、私たち一人一人の救いとともに、人と人との間にある隔てが取り除かれて一つとなる、そのためでもあったのです。そうしますと、キリストに倣う私たちは、世界に罪が入り分断されているもとに和解がもたらされ、一致が与えられ、そこに神の国が成就するように仕えるためにも召されているとも言えます。それはキリスト者に与えられている特権であり、使命でもあると言えます。ある説教者が、現代の文化人の病気の最たるものは劣等感だと指摘する人がいるということを紹介していました。競争やストレスが激しく、さまざまな声が内外から聞こえてくることで、私たちの自己理解、自己評価は混乱しかねません。自分には良い行いをする力なんてないですと、自分の内側を見れば思ってしまうかもしれません。しかし、私たちが 神の作品として作られており、神様の大きな大きな愛と恵みにより救われて生かされているということを受け止めていきたいと思うのです。恵みのゆえ信仰によって救われた、与えられている救いに感謝をして、そして神様の絶大な富がうちに与えられていることに気づかせていただきながら、神が用意してくださっている、備えてくださっているとあります。その良い行いを実践させていただくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。恵みのゆえに私たちは信仰によって救われました。かつては死んでいたものが救われた、その素晴らしさを私たちが深く教えていただくことができるように、そして神様の作品として神様が備えてくださっている良い行いを恵みへの応答として成していくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に対する応答として静まりのひとときを持ちます。それぞれに与えられた神様のメッセージに心を向ける。説教への応答として賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。福音賛美歌367番、神なく望みなくを賛美いたします。
Oh.
どうぞご